今ダメージ出したいんですけど、あ、なんか分かんなそうな顔で今話しながら、ちょっと待って、これは出たんだろう、何かも消しちゃったんだな、私が。あ、でも今これが、こっちで開くとなんだ。あ、でも今こっちが消えちゃってますね。あ、これを、ピッ。あ、画面が出ないな。ちょっと待ってない？せっかく今あったのにな。はい、こっちに。PDF を開いてもらって、これがなんとか画面に映し出せると。私がもしかして余計なことも。はい。あ、すごい。あ、もう来た。あ、来ました、来ました。はい。ちょっと今、急遽 PDF の方で対応させていただいております。あのこちらがですね、今現在国分理事で、やっぱり担当者の方がさすがに礎石を全部隠してしまうというのは忍びないということで、この2つだけは土をかぶせないで露出をさせているというものになります。で、右下がですね、あの茨城廃寺といいまして、まあ、これは国分寺より古いですね、8世紀前半の寺院がやはり石岡市内にあるんですが、その礎石がですね、茨城廃寺の近所のお寺の庭にこう置かれております。で、8世紀前半の礎石というのは見ていただくとですね、丸く作ってその真ん中にですね、なんでしょう、目玉焼きみたいにもう一個こう円座っていうんですかね、それを作り出しているんですね。で、その上に柱が乗っかるようになっております。で、ちょっとこう年代が今度は8世紀半ば以降の古いものになってまいりますと、割とこう上がですね、なんていうかツルツルしてないというか、ゴツゴツしている状況でえいって置いちゃうんですね。これはどういうことかというと、柱の方を石の形に合わせて削るようになりますので、結局礎石自体はあんまりきれいに作る必要がなくなってくるということになります。で、私は長らくこれをなんか手抜きだと思っていたんですけども、まあ、最初の古いものっていうのは頑張って作るんだけれども、だんだん慣れていくうちに手を抜くんだというふうに解釈をしていたんですが、まあ、実はこういうふうに天寺のようにちょっとゴツゴツした感じで自然石のまま持ってきた方がですね、それで柱の方を削った方が柱と礎石ががっちりくっつくということでですね、まあ、実はわざとそういうふうにやっているんだという話を最近伺ってですね、まあ、長いことこう誤解をしていたということになります。で、ここに実際にこう柱が立っていたその礎石というのがですね、今でもちょっと見学ができるようにはなっておりますので、その折にはちょっとご見学の折にはこの中門の横のですね、この何気なく出ている石をご覧いただけたらなと思います。私も最近は割と公民館の講座とかで石岡市内を歩くことが多いんですけど、これが奈良平安時代の礎石だというと、皆さんおおってこれそうだったのかって皆さんこうびっくりされますので、これをご覧いただけたらなと思います。といったところで、先ほどのスライドに戻りたいんですけど、よろしいでしょうか。さっきのスライドの方にまた戻りたいんですけれど、ちょっとやり方を教えていただけるとすいませんね。 じけましたね。はい、ご迷惑をおかけいたしました。すいませんでした。なんか一番肝心なものが抜けていたばっかりに申し訳ございませんでした。復讐がてらすいません、適当で。この辺は聖武天皇が苦労していたという話でございます。こちらが一応昔の国分寺がこういう規模であったという話でございます。で、半築をしてその上に礎石を建てていたというお話、現代の様子、回廊がでかかったというお話、礎石が今でも残ってます、神徒が、境内にあります、で、あと天寺にも礎石がありますというお話でございました。あ、出てきますね、今度は。すいませんでした。お騒がせいたしました。で、今、お手元の図面でですね、天寺の、様子というのが、天才一枚で作ってございます。で、近年の発掘調査の成果っていうのを申し上げたいと思って、今日は作ってきたんですが、よいしょ。天寺のページを開いていただきますと、国分寺寺の回廊の周りに溝がありましてですね、その西側に現在でも車が止まっておりますけれども、その東側に道路が1本通っておりまして、その道路を挟んだ東側、こちらがですね、今割合とこう住宅がたくさん建つようになりまして、その都度ですね、重要遺跡の周辺ということで、確認調査をしております。全てが全て本格的な発掘調査になるわけではないんですけれども、どうしても家の基礎ですとか、あとは地盤が安定しないのでパイルを打つですとか、そういったことに遺跡が壊されてしまうという時に限ってですね、本格的な発掘調査をしております。で、そういった中でですね、今こちらはですね、こちらの奥が、こちらが先ほど見ていただいた国の特別史跡国分寺寺でございます。で、これが現場の車が止まっておりまして、その手前側、こちらがですね、家が建つことになった部分で、どうしても、基礎によって、遺跡が壊されてしまうということで発掘調査をした範囲ということになります。で、土の色の違うところっていうのを印をつけていきますと、このようにですね、我々柱と柱の間を1軒、1軒か2軒とかで数えていくんですけれども、建物の柱の跡が並んだということになります。で、こちら1軒2軒あって、こちらも1軒2軒ありますので、2軒2軒の、掘立て柱建物跡ということになります。で、基本的にお寺というのは瓦を吹くので礎石立ちの建物になって瓦を吹く場合が多いんですけれども、今度はですね、役所的なものが出てきますと、この掘立て柱建物というので、建てるという場合が多いです。というのは、伝統的な建て方っていうのは、掘立て柱建物なんですけれども、瓦っていうのはですね、仏教が、百済から来た時にですね、一緒に瓦博士っていうのもやってくるわけですね。したがって、瓦っていうのはそもそも仏教ととても強い結びつきがありますので、瓦向きの建物である場合が多いんですけれども、お役所なんかはですね、伝統的な作り方でですね、掘立て柱の建物で建てるという場合が多いです。で、同じようにですね、試し掘りあちこちで続けていった結果ですね、こちらは去年、試し掘りでできた鉄の矢尻、鉄毒と言われております。あとちょうど先週の水曜日かな、出てきたのがこちらの硯でございます。後ほどその次のページの告知のところでもご説明しますけれども、より詳しく説明させていただきますが、基本的に硯があるということは、ちなみにこれが硯というのはですね、ここが周りにこう海と呼ばれる、水をためるようなところがあって、この上の部分というのが、こう炭をするところですね、ありまして、丘っていうのかな、でここで炭を、今でもここら辺炭がついて残っております。うちの若者がこれ洗おうとしたらですね、炭が落ちてきちゃったんで急遽やめたんだっていう話で、この辺まだ泥がついたままなんですけれども、当時はですね、炭をこうニカワなんかで固めて、墨汁を吸ったということです。実際こういうのを分析した方がいて、ニカワってあれなんですかね、動物の なんかコラーゲンかなんかなんですかね、から取るものらしくてですね、実際にコラーゲンが出てきたという分析結果もあります。で、要は筆を使って文章を書く人がいるからこそ出てくるものということになります。で、実際これはですね、下の方にはもう一個こう足がつくんですけれども、その足の部分というのはちょっと国庁の方で説明をさせていただきたいと思います。で、こういうふうにですね、見ていただきますと、国分理事の西側、図面を見ていただきますと、釘が出たり接続が出たりとかですね、あと硯が出たり掘っ立て柱の建物が出てきたりということで、まあ、最近の調査成果としてはですね、国分理事の西が、東側ですね、すみません、東側からですね、そういった、結構鉄砕なんかも出るんですけども、この鉄製品を作ったような工房であったりとか、あとはですね、それを管理するような掘立て柱の建物が出てきたり、あと役人の存在を示すような硯が出てきたりとですね、その天寺を管理するようなですね、そういった機関があったのかなというのが近年の発掘調査では分かっております。で、もう一ページめくっていただきますと、今度は日立国府跡という説明をさせていただきたいと思います。で、ちょっとこれはですね、最初ちょっともう少し後ほど詳しく説明いたしますという話をさせていただいたんですけれども、この用語についてちょっとご説明させていただきたいと思います。国府は県庁のことなんだという話させていただいたんですけれども、まず県庁の建物そのものに相当するものが、国庁と言います。で、県庁の敷地に相当するもの、これを国がと言っておりました。で、現代の水戸市に相当するその町全体、これを国府と言っております。で、これはですね、実は山中俊治先生という方が作り出した概念っていうか、学術用語でございまして、いざずっとうちの担当者の箕輪というものがですね、ずっとこの概念で発掘調査をしながら現地説明会なんかをしてたんですけれども、いざ国指定にするときに、この国がという単語はあんまり文献に出てこないんだっていうお話をされてしまいまして、国庁なんかを国指定にするときは、この国府跡という名前で、指定をしているんだという話を文化庁からされました。したがって今私が国府というときに、このお役所そのものを指すときと、町全体を指す場合があります。で、一番いいのはこの国庁国が国府でご説明するのが一番分かりやすいんですけれども、もしかすると国府のところで国がの意味と同じような意味で私が喋っちゃうかもしれないんですけれども、そこはちょっと私のちょっと言葉足らずなところなのでご了解いただきたいなと思います。なので国府というのはその町全体を言うときと、その役所のことを指すときと両方あるんだということをご承知いただけたらなと思います。で、日立国府っていうのは、日立の国っていうのは実は全国でも当時2番目に一番お米が取れる場所でした。で、一番はどこかと言いますと、陸奥の国です。陸奥の国は今の福岡から青森の先の方までなので、とっても大きいです。なので実質茨城県というのはお米が取れる一番大きい国でした。したがって大東中下という国はランクに分かれるんですけれども、日立の国は大国でございます。そうするとですね、あとは今の福島から向こうはですね、恵比寿という方が恵比寿という部族が住んでいる土地ということで、今で言うと何て言うんでしょう、紛争地域って言いますか、本当いつ戦争が起こるかわからないという割とそういう危険な土地だったものですから、日立の国にやってくる国司という方はですね、割と有名人が多いでございます。で、藤原の馬会、先ほどちょっとお名前が出てきました、藤原不人の息子でですね、天然痘の中で亡くなってしまった方、非常に有力者です。で、次の、くだらの小仁吉恐怖という方、こちらの方はですね、割といろんな国の国司になっていくんですけども、どうも行った先々で国分寺を建てているようでございます。で、あとは東北の方で金山を発見してですね、聖武天皇に金を献上してとっても喜ばれている人物です。だからそういった鉱山関係の技術者なんかも連れてきているんじゃないかというふうに言われている方、その神八勝部という方はですね、開封荘なんていう漢詩の刺繍の編者の一人にと考えられている 方でございまして、そういう文人として有名な方ですね。で、藤原の高末なんかもですね、あの娘さんが定品日記という日記で非常に有名になっております。藤原の高末が武蔵の国かどっかに赴任するときには、もう娘さんも一緒に来てくれたようなんですが、日立に来たときには一緒には来てくれなかったようでございまして、日立の国の下りというのは残念ながら、その定品日記には出てきておりません。で、じゃあよく言われるのはですね、そんな大物が実際日立の国までやってきたのかということをよく言われます。で、結論を申し上げますと、私は来ていると、実際に来ているというふうに思われます。なぜかというとですね、あの万葉集に歌が残っているんですね。で、それがあのお手元の資料の右上の資料でございます。ちょっとあの素人の私が歌を読むというのは非常にあのお恥ずかしいんですが、庭に立つ赤で枯れ干し布さらす東女を忘れたまうなという歌ですね。で、その下半分が略でございます。庭に植えた赤を刈り干したり布にしてさらしたりするこの東北の女をお忘れくださいますなという歌です。これはどういう歌かと言いますと、馬飼いが、赴任してきてですね、帰る時にですね、あの宴会をします。あの公費で宴会をするというとってもいい時代なんですけれども、その時にお姉さんを呼んでですね、それが日立の、日立の名で、名前にこの日立という名前がつくっていうのは非常に珍しいパターンらしくてですね、今で言うともうミス日立みたいな、そういった方らしいんですけれども、そういった方を宴会に呼んでですね、歌を呼んでいるというのがこう万葉集に残っているということになります。なので、まあ妙にリアルな話でございます。で、まあ東女を忘れず、あなたはこう都に帰ってしまって華やかな世界に戻るけれど、この私を忘れないでねっていうですね、非常にこう何と言いますか、あの意味深な歌なんでございますけれども、そういった妙にリアルな歌が残っていますので、まあおそらく藤原の馬飼いはこの石岡小学校の校庭にある日立国府にやってきて、実際政務を取っていたんだろうというふうに思われます。で、それともう一個ですね、この日立国府跡売りは何かと申しますと、やっぱり日立国府土器の編纂地ということになります。2018年が、13年か、数年前ですね、日立古時の編纂何千年ということでですね、1300年かということで随分イベントなんかも催されたんですけれども、和道6年元明天皇の命により編纂される地域の名産や資源、地名の起源ですとか古老の言い伝えを記録している書物、そういったものがですね、編纂をされた、実際に編纂をされた土地ということになります。昨日牛久の木本さんに確認したら、まあ、こちらは信濃国ということで、一部信濃郡に入るということで、信濃郡に関してもですね、江の浦の津っていうのが今の稲敷市のあたりになってですね、そこを通るお役人は必ず日立の国に入るときにですね、井戸で身を清めてから鹿島神宮の方に向かって参拝をするというですね、そういうくだりが書かれておったりします。非常にですね、やっぱり国を越えた人が入ってくるときに身を清めるんだっていうのでですね、非常によく古代史なんかでも取り上げられるくだりということになっております。だそのちょっと特徴の実用図っていうのが実際どういうものだったのかっていうのを見ていただきますと、正殿、これがまあメインの建物になってまいります。で、前殿というのがございまして、この両脇に脇殿という建物が建って、真ん中に庭がありまして、その周りにコの字型の建物配置を取るというのが、国鳥の、主な特徴ということになってまいります。ちょっと後ほど申し上げますけども、その脇っちょにですね、楼閣もしくは正倉と思われる建物が建っています。あとこちらはですね、上官支柱という旗を立てていたものがあるんですけども、これについても後ほどちょっと触れさせていただきたいと思います。ちょっとこればっかりではですね、あまりイメージが湧きませんので、ちょっと作ってまいりま、物の本から借りてまいりました下野国鳥の復元をした図面でございます。ここで儀式をするために偉い人が立っている建物が前殿、真ん中の庭、儀式のためにですね、お役人さんが並ぶようなお庭があって、その両脇に脇殿がありまして、国司が政務を取る正殿というのが後ろにある大きい立派な建物があるという、こういったイメージをちょっと持っていただけたらなと思います。 で、こちらがですね、じゃあ一体何をしていたのかということになりますと、まあ、県庁でございますので、行政を行っておりました。先ほど、天寺で出てきました硯というのはこの上の部分でございます。で、あそこにあの下の方に足があります。で、お手元の資料でいうところのですね、一番左下の部分、国庁出土の硯8分の1という形で出ております。これは逆に言うと足の部分だけが出ているということになります。これをいっぱい出した理由は何かと言いますと、まあ、それだけお役人さんがたくさんいたということなんですけれども、これはあのうちの石岡市 の、 あの新人研修なんかでも必ず言うんですけれども、石岡市の石岡の北庁から出てきた硯は大きいですね。これはですね、硯 の研究者の方が見てきて、これはこの大きい硯は平城宮と今のところこの日立国庁でしか見たことがないっていう、それぐらい大きい立派なものが出てまいります。左下の図面のものがその図面の足の部分でございます。これはどういうことかと申しますと、当時のお役人さんは刀筆の理と言われています。筆っていうのは筆でございます。刀っていうのは刀でございます。刀は何に使うかっていうことなんですけれども、下に刀子っていうのがあります。これで言うとこの辺のこれですね。先ほど当時の公文書には紙と木があるというのを申し上げましたけれども、その木の木管の方を使い回すときにですね、その表面を削るためにこのナイフを使います。なので、まあ、今で言うと、まあ、消しゴムですね、簡単に言いますと。そうしますと、まあ、筆と刀で、ですので、まあ、刀筆の理と当時の公務員は言われていたということになります。で、じゃあ硯が大きいのは何だっていう話なんですけれども、今でもそうなんですが、私のようなペーペーの公務員は自分の文章を作ってもそれだけではその文章は出せません。で、必ず上司の方に決裁を求めるわけです。で、おそらく藤原の馬会なんかもですね、こう前硯を持っていてですね、自分が決裁をするためだけにその硯を出してくるわけですね。そうすると私はですね、偉い人が出てきてこうハンコを押したり自分の名前を書いてもらうためにこう下でこうずっと構えて待ってるわけですね。で、その時にどこよりもでっかい硯なのを持ち出された時っていうのは、やはりこうやっぱりこうかしこまってしまうと思うんですね。要するにこの硯が大きいということ自体がこう一つの権威の象徴のようになっておりまして、一つの国の場合にはそういった大きい硯が出ているということになります。で、それともう一個ですね、一つの国はこのどういう印鑑を使っていたのかというのが分かるという特徴があります。で、これが右下の工印の部分でございます。なぜこの印鑑自体はないんですけれども、なぜ